こんばんは、佐々木修吾です。この番組は僧侶バーや FM ラジオ放送など様々な布教活動を展開する岩手県金運寺住職佐々木修吾が、今気になっていることや出来事など、様々に紹介しながら人生を楽しく生きるコツを紹介する番組です。それではどうぞお楽しみください。はい、久しぶりの更新となります。現在3月に入ったぐらいなんですけれども、皆さんですね、いきなりですけどタワマン文学ってご存知でしょうか。最近私は友人に勧められてタワマン文学というのをちょっと読んでみました。その話はですねラジオでもお話ししているのでポッドキャストなどでそちらもチェックしていただければと思います。ですね、タワマン文学っていうのはどういったものなのかっていうとですね、タワマンって高級タワーマンションのことですけれども、そういった高級タワーマンションに住むような人々の生活の悲壮感みたいなものをですね描いて、SNS などで話題になっている文学をタワマン文学っていうふうに言います。世に言うですね高学歴、そして収入の高い職業、そういったものを手にしながらもですね自分の人生にはどこか何か欠けているんじゃないかみたいなものをですね描いているというものになります。ツイッターで書かれているというものが多いみたいなんですけれども、私が最近ですね読んだものはですね、まず作者の方がですね麻布競馬場さんという方なんですけれども、タイトルがこの部屋から東京タワーは永遠に見えないというものでした。これはもう本当にそのタワーマン文学、タワーマン小説の典型的なその高学歴、高収入の職業をにつきながらもですね何か物足りなさを感じるみたいな、そういった内容の小説なんですけれども、ずっと印象に残ったのはですね、この他人と自分を比較することっていうのから逃れられない人の辛さみたいなものです。若いうちが特にそうなんだと思うんですけれども、自分とよりも他人のことがですね羨ましいっていうふうに見えたりですね、そういったものを比較して、頑張るみたいな、そういったものっていうのもあったし、それがいい部分もあると思うんですね。それがこう努力の原動力になる、負けず嫌いみたいな人がね評価される時代であったんですけれども、若干今その根性論みたいなものは言われなくなってきて、逆になんか自分らしく生きたいみたいなことにそういう価値があるだと思うんですけど、その自分らしさっていうのをどうやって見つけるかっていうのはみんな苦しんでいるし、自分らしさが見つからないうちはですね他人と自分を比較することで自分の方がハイスペックだ、高収入だ、見た目がいいみたいなことで満足をするっていう方向になるんですよね。タワーマンションっていうキーワード自体がそうですけれども、他人と自分を比較すると、またそれが、このタワーマン文学が流行っているその背景にあると思うんですね。そういった他人と自分を比較する人が多いというのがこのタワーマン文学の流行っている背景にあると思います。でもこれをですね比較するということをやめられない辛さ、ある意味仏教的に言うともしかしたらそれは弱さというふうに言うのかもしれないですけれども、それがこう描かれていてですね、私は読んでいて非常に辛かったです。そういう意味ではですね今読んでる人も同様にですねこれを読んで分かる分かるっていうふうにはなるのと同時に辛さ苦しみみたいなものを感じると思うんですけれども、これってね今の人はある程度こういった苦しみがないと生きている実感がないっていう人が多いんだと思うんですね。むしろ苦しみがあるからこそ生きている実感を感じれている、その苦しみっていうものに対する考え方がやっぱり 私はまあ今40代ですけど、20代とか30代の人に比べるとやっぱちょっと捉え方が違うのかなというふうに思います。はい。でまあ良くも悪くもですね、今の若い人って安心安全で、そしてまあ便利快適な社会を生きてきてるんですね。もちろん給料が安いみたいなんですね。これはまあ40代の私の時もそうですけれども、他の世界の先進国と比べると日本人の収入っていうのはやっぱ少ないっていうので、まあそういったものでは不安にはなってるんですけれども、まあでも基本的にはですね、まあ、安心だし安全だし便利な社会を今生きているわけです。まあ例えば SNS とかネットとかゲームとか、まあ、そういったものを充実してるから、わざわざ苦しい思いをしなくてもいい、そんな気がします。そういう意味では今の時代っていうのは苦しみを探さないといけない時代になっているんじゃないかなというふうに思います。そういった意味でこのタワマン文学っていうのは決してこうスカッとするみたいな、エンターテインメントではないですけれども、この苦しみとどう向き合うのかということを考える意味では大変面白いものでした。はい。でまあそういった内容もそうなんですけれども、あとこれは読んでてですね、まあ、今時だなというふうに思うのはですね、このタワマン文学非常にリズム感がいいんですね。文章がまあツイッターで書かれているということで、まあ、ツイッターというのは140字に制限されているわけですけれども、まあ極端にこう韻を踏んでいるわけではないんですけれども、やはりそのある程度短い文章が続いている中で、この文章が連なっている感じがすごい近いなというふうに思っています。で2月のサタデーボーズトークではその時にですね、ラップの音楽を曲を流したんですけれども、まさにこのタワマン文学ってすごいラップっぽいなというふうに思います。文章が連なって、そしてこう波のようになっている。で逆にこの私もですね、途中からこうラップみたいにリズムを重視してこのタワマン文学を読むようになったらですね、まあそれはそれでですね、本当に音楽を楽しむかのようにですね、このタワマン文学の言い回しみたいなのが楽しめました。はい。ですので、まあ、ぜひ皆さんですね、まあこの苦しみにどう向き合うのかとかですね、まあ、もやもやした感じが読んだ後もあるような本ではあるんですけれども、まあ、ぜひですね、機会のある時に、タワマン文学チェックしていただければと思います。はい。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。ぜひ番組のフォローをお願いします。メッセージはツイッター、ハッシュタグ週5の部屋でツイートしていただいたり、インスタ、ツイッターなどのダイレクトメッセージをしていただければありがたいです。FM 岩手の方にですね、感想岩手、感想などもですね、送っていただければ、ね、そちらもチェックできますので、ぜひよろしくお願いします。今日はお聞きいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。